はい、こんにちは、スピーです。
こんにちは、クリーンです。
はい、福岡トラジ袋ということでね。
はい、はい、はい。
クリーンさんと今日は2人でお送りしていくわけですけど。
なんかね、私、アットラジ袋の方は緊張するね。
何ですか、緊張するって。
だって私、マニアじゃないんだもん。
マニアって何ですか？
いろんなものに、アニメとかさ、なんかそういった類のものに、ゲームとかに。精通してないもんですからね、そういった話をするのは厳しいなぁといつも緊張しながらお答えしてるんですけれど、
まず最初にね、まあクリーンさん今回から何も変わってないようですけど、
うん、
いろいろ変わってます。
何？
というのは福岡アットラジ袋が新サイトで配信されてますんで。
あ、そう。
まあお引越ししたんですよ。
ああ、この間なんか言ってましたよね。
そうです、そうです。まあで新しくなったのを機に聞いていただいている方もいるかと思うんですよね。
はいはいはいはい、はい。
まあ引っ越すときにさ、こうガバッとその膨大な音源ファイルがあるわけですよ。
うんうん、
福岡とラジ袋だと、もう今まで230回以上もう放送してるんで、
うん、
ただそのもう過去の放送、
ね、
無駄に、まあ言いますわ本当に、うん。無駄に出てますよ、あなた。
そうだから出さされられてる。
いやいやいや、で、その無駄なかどうかわかんないですけど、その膨大な放送っていうのを持って引っ越す人もいるんですけど、
うん、
まあ、自分はちょっとそういうのめんどくさいので、
はい。
はい。まあ、新規一点ね。
なるほど。
番組のサイトにはこう、230運回って書いてありますよ。書いてありますけど、
第1回の気分。
まあ、第1回の、だから初心忘るるべからずというのが言いたかったわけですよ。
あ、そう。
はい。まあ、そういうわけでね、ちょっとこう、まあ、自分ははっきり言って、もうすでにもう自己紹介的なのはやってるんですけど、
うん、
まあ、いきなりクリンさんを湧いてきてる感じなんですよ、聞いてる方からすると多分。
あ、
まあでも継続して聞いてる方もいるんでね、
うん、
あれなんですけど、まあクリンさんどんな方なのかっていうのを簡単に言っていただければ
と。何を？
まあさっき言ってたようなことでいいですよ。
あ、いや、私、ゲームや漫画だとか、
はいはい、
そういったいろんな、なんていうの、サブカルチャー系、
はいはいはい、
全く詳しくないです。
詳しくないのに出させられてるっていう、ね。
そうそうそうそう。
まあ、ある意味被害者ってことで。
うん、
まあ、これはまあ申し訳ないんですけど、クリスピーラジオって番組をやってるんですよね、うんうん、クリンさんと自分はね。で、そっちはまあゲームとか漫画の話してなくて、
はい、
まあ時事ニュースとかの話をして、はい、まあこっちはもう不定期に。
え、
う、え、ん。まあ、撮れる時とかニュースがなんかあって、これは、言いたいみたいな話題があるときに話している番組なんですけど、まあこちらもですね、リンク貼ってありますんで、ぜひ、はい、興味をね、持たれた方は聞いてほしいんですけど、福岡トラジ袋的にクリンさんってまあ素人じゃないですか。素人って言い方が正しいのかどうかわかんないですけどね。
そうだからね、この放送を聞いてる方々は、
はいはいはい、
何言ってんだこいつっていうような、
ね。ああ、なるほどですね。まあ、要するにもっと詳しいやつとか、ものすごい好きなやつが出てきて喋れよみたいなね。はいはいはいはい。まあでも言うてもね、この番組って素人同士じゃないですか。まあ、自分も素人ですよ、結局はね。
でもちょっと俺は素人の中では、クロートに近い素人って思ってるでしょ。
だって何をもってクロートってするんですか。だって何かを生み出してるわけでもないんですよ。その自分もクリエイターの端くれだったらね。
うん、
そのもうちょいなんかあると思いますけど、単なるこう消費者の一人ですから自分は。
いやいやいやいや、その割にあれですよ、なんかだからまあね、同じ番似たような番組とは言わないけれども、
うん、
なんかこう仲間同士で話してる時にも、俺はこいつよりは詳しいんだっていうオーラが非常に出る方じゃないですか。
そんなことはないと思いますね。
そう、
要するに真剣にはやってますよ、自分。
はいはいはい。何が放送を。
放送っていう。で、真剣にその作品の話もしてます。
うん、
でね、まあ、それがよく、いいとか悪いとかっていう言い方はしません。自分のあくまで主義、スタイルの問題ですけど、
うんうん
うん、まあ、自分は真剣に語りたいんですよ、その漫画とかゲームとかを。
はいはいはい、はい。
もうそれも文化だと思うんですよね。
うん、
さっきクリンさんサブカルチャーって言ったじゃないですか。うん、サブって何みたいな。要は、カルチャーって言われるもんがあるとするじゃないですか。
うん、
まあ映画とかね、そうなのかもしれないし、まあ例えば文学だとかっていうのは、こう認められてる ていうのが自分はあって、認識としてね、
認められてるっていうよりもある程度歴史を踏んで、
うん、
あの切磋琢磨してきてるっていうかね、そういった時代に流れてこう、うん、いろんな形を継承しながらそれでも残ってる分ものを文化っていうんじゃないですかね。だまだサブカルはそこまで時代が流れてないから、
うん、いやでもそうは言ってもですね、ゲームとか漫画とかって、うん、今小説なんかよりよっぽど市場規模はでかいわけじゃないですか、
う
ん、
まあ、
エンターテインメントとしてね。でここまで来ると、
う
ん、こうもうやっぱりそれなりのこう作品っていうものに対してね、うん、みんな多分作ってるクリエイターの方だとかね、うんうん、携わってる方も誇りを持ってやってる
は
ずだし、うん、
まあそれはいいと思います。
実際今クールジャパンつってね、
はいはい、
こう海外とかにもこれは日本が誇る文化だつって売り込もうとしてるわけじゃないですか、うん、政府も力を入れてね、はいはいはい、うんうん、だそういう意味ではこうサブカルチャーって言い方あんまりしたくないなって自分は思ってて、好きじゃないんですよ自分サブカルチャーって言い方が。
あ、そうなの、うん、別に私そんなの思い入れないけどね、うん、サブカルチャーでいいと思う、みんなが分かるから、
うん、まあまあそうなんですけど、うん、そうゆくゆくはもう他のものを抜き去ってやっぱ漫画とかアニメも同列で、
うん、
やっぱそういうのと一緒に同列でっていうか、まあ
なんだ、それはあと時代がね100年ぐらい経たないとカルチャーになんないってば。
そうそうそう、だけどやっぱりこうほらあるわけじゃないですか、なんか映画とかだとさ、例えば映画評論家みたいなの出てくるでしょ、何、うん、この人たちみたいな、はいはいはい、であのじゃあ漫画評論家っているにはいますけど、うん、多分こう、まあ、自称的な感じじゃないですか今は、うん、で
映画評論家だって自称でしょ、
うん、でもほら映画評論家みたいなさ、あのこう定位でいっぱいテレビとかに出てくる人いるわけじゃないですか、うん、だからそういう意味ではなんかその文化としてね、そういうものに関しても真剣にこうこれはどうなんだみたいに話していかないと、うん、まああのなかなかこうほら成長もないんじゃないかなと思うわけ、うん、成熟していかないんじゃないかなって思いが自分はあるわけですよ、うん、だからまあそのだから自分が言ってることとかがあれが正しいっていうんじゃなくて、そのまあ作品に関して真摯に向き合って面白いねって話するだけでもいいんですけど、
うん、
まあいろいろこう意見を出したりとかですね、みんなでしていくことが大事なんじゃないかなと思ってやってるんですよ、うん、この番組を、はい、ただそんなにその大層なねお題目を前提にやってるわけじゃないんですよ、
うん、
まああのそういう話すんのが好きだっていうのが前提にあるんですけど、うん、まあやっぱり真剣に語りたいなっていうのがあって、ね、
はいはい、
うん、面白いっつったらもう一言で終わっちゃうじゃないですか、この
どう面白いかっていうのでいっぱい喋ればいいんだから、
まあだからそこを重視してるってことですよ自分は、うん、この作品好きだっつったらもうそれで終わっちゃうんです、おすすめ、うん、何が面白いのかとか何が好きなのかってところをね皆さんに少しでも伝えられればというね、
まあまあそうですね、はい、それとね、まあだからこういう見方もあるっていうのをね、あのいろんな人の意見聞けば変わってくるでしょうからね。
そうなんですよ。で、まあさっき言ったじゃああんまり詳しくないクリンさんとなんで話してるかっていうと、うん、それは単にこう自分が一人で話すの苦手な、
あ、そうなの？
だけなんですよね。はい。まあ一人で壁に向かってこう喋ると、
うん、
いくらねこのまあ
壁に向かってるわけじゃない、視聴者に向かって喋ればいいんじゃないの？
そうなんですよ。だから。うん、リスナーさんがいっぱいいるわけじゃないですか。一、
うん、
人で自分が部屋でね、こう壁に向かって喋ってるわけですよ。一人。暗い部屋で一人。
暗いかどうかは知らない。
はい。だけど、向こうにはまあ聞いてるリスナーさんがいるっていうのはもうわかるんですけど。うんうん、
だからいいじゃん。一人
で。わかるけど、やっぱ辛いもんがありますよね。それでもね。
うん、
そこまでね、たくましくないですよ、自分。やっぱりこう、レスポンスをしてくれる人が必要だってことで、
うん、
マクリンさんがいます。っていうことなんですよね。だからまあ
初音ミクでも置いといて、ふんふんふんふんってボタンを押したら、ふんふんって言ってくれる人を用意しとけば、
それこそ首つきたくなりますよ。
なんで？
いやいや、別に一人ラジオってあるんですよ。
うん、
で一人ラジオってこう放送やってる方もいっぱいいるんでね。
うん、
その人たちは別に悪く言うつもりはないんですけど、うん、自分には向いてないってあるじゃないですか。こう似たようなもんでも。例えばテニスのダブルスとシングルスが全然別競技なのと一緒で、はいはいはい、ね、そのダブルスはすごい上手いのにシングルスじゃ大したことない人とかもいるじゃないですか。それと同じでね、やっぱねちょっと違うと思うんですよね。これはね、こう一人放送が得意な人っていますよ、やっぱり。これはこれでまたね別な才能だと思いますんで、 まあ、そういう意味でちょっと一人放送がね、自分挑戦したことあるんですけど、実はかつてね。
はいはいはい、はい。
まあ、非常にひどい放送内容だったんで、もうこれはやるまいと思ったんで。
そうかね。
はい。まあ、誰かしらと喋っていくというね、うん、形にしていきたいなと思っております。はい。はい、まあ、そんなわけでね、
長いよ。
まあ、前置きですから、うん。長いよとか言っちゃいけないですよ。長い放送楽しみにしてる方もいるんです。
あ、そう、失礼しました。
はい。うん、まあ、じゃあそんなわけで、今回何の話をしていくんだっていうね、
うん、
思う方もいると思いますが、今、テレビアニメでやってるですね、うん、宇宙戦艦ヤマト2199、はい、こちらの話をしていこうと思って、これならマクリンさんもわかるかな。
いやー、あんまりわかんないよ。
はい、じゃあ行きます。せーの。
福岡、あった、ラジ袋。
はい、それでは本編ということで、
はい、
はい、宇宙戦艦ヤマト2199ということで、
2199ってどう何、2199年ってこと？
そうですね、はい、ありてえに言えばその通りですね。え、クニさんもしかして知らないですか、ヤマトがこう地球を発信する、
あれ何、あのなんだっけ、な30年だか40年前のこと、も2199年の発信するの、
あの宇宙戦艦ヤマトってあるじゃないですか、まあ、はいはいはい、もうどうですかね、自分が生まれる頃、
うんうん、
生まれる前ですよね、下手するとね、1970年代のアニメなわけですよ。で、まあ、宇宙戦艦ヤマトってあまりにも有名じゃないですか、
うん、
はい、
小学校の時に笛でやった記憶がある。
あ、音楽がね、
うん、
音楽がもうこの、あの宮川博士の音楽があまりにも有名、その佐々木勲ですよね、歌ってるのがね、こう宇宙戦艦ヤマトっていうね、
うん、
まあ、あのオーケストラでね、
はいは
い、いろいろこう N 響とか
も
やってしまうっていう ね、
うん、
作品なんですけど、まあ、1974年でしたね、今見たらね、宇宙戦艦ヤマト、だからもう社会現象にもなったアニメなわけですよ、
うん、
で、まあ、これの、まあ、リメイクってことなんですよね、
はいはいはいはい、
うん、で今クリンさんが言ったあの2199って何、うん、って話なんですけど、うん、まあ、要するにこう2199っていうのは、そのヤマトがイスカンダルに向けてこう地球を飛び立つ、
うん、
この年が2199なんですよ。これは昔から一緒なんですよ。
昔から一緒なんだ。そうそう、あ、そう
そ
う、
それをただこうヤマト2199ってこうつけたってことなんですよね、うん、
なるほど、
うん、いやー、でね、これ、まあ、クリンさんも見たと思うんですけど、何回かね、
うん、何回かね、
どうですかこのアニメ、今日曜日絶賛やってるわけですよ、夕方。
ああ、そうね。いや、どうですかって言われてもね、だから前のアニメ再放送とかでもやってたと思うんだけれど、
多分ね、ヤマトはね、自分もそうなんですけど、うん、さっき言ったじゃないですか、生まれる前の作品なんですよね。で、再放送でほとんど見てるんですよ。で、あとはね、イメージ強いのはね、劇場版、
そう、劇場版のね、イメージが強くてね、
それでもう結構ごっちゃになってる人が多いんですよね。実際ヤマト本編自体はそんなに人気出てないんですよ。
う
ん、
あ、そう。
まあ、あのガンダムと同じパターンですか、言ってしまう、うん。放送した時はそんな話題にならなかったんですけど、うん、再放送ですごいこう見直されて、あ、まあ、当時のまあ社会情勢もあったんでしょうね。やっぱそういうのと結構宇宙戦艦ヤマトってこう、なんて言うんだろうな、こう、関連付けられて語られてるんですけれども、うん。でその後
ね、劇場版もさ、なんか、うん、あのヤマトのそのさ、アニメ版をさ、まあ、うん、2時間半ぐらいでこう縮小してやったやつと、うん、その後みたいなやつもう一回行ったりとかさ、あとなんだっけ、起きた指数じゃん、あ、最後起きた感じ死ぬんだよね、だけどなんか
まあもうズバリもネタバレしてくれてますけど、
あ、ごめんなさいね、
ヤマト自体はそのイスカンダリって帰ってくるっていう話じゃないですか、で帰ってくる時に沖田艦長死んじゃうじゃないですか、ね、でこう何もかも懐かしいっていうね、
うん、
こう地球見て最後死ぬっていう名台詞があるわけですよ、うん、いやー、だから なんて言うんだろう、それはもう起きた館長死ぬんですけど、うん、実は
起きた館長。でもさ、実は起き、あの、生きてたとか言ってさ、うん、また出てくる映画もあるよね。
完結編っていうのがあります。
なんだかわかんない。だからね、全部が一緒、少しずつ一緒になっちゃってね。
あの、ヤマトはね、こう、あまりにもやっぱ人気が出すぎちゃったんで、うん、まあ、正直 ね、今回のこれ、ヤマト2199の前に、ものすごい数あるわけですよ、作品が。ヤマトがあって、ヤマト2があって、みたいな、うん。テレビシリーズでさえ作られてるのに、うん、それにこう、劇場版とかね、うんうん、があって、あの、復活編みたいなのまであったんですよ。うん、ちょっと前に。
復活編っていうのは何？それは、あの、アニメ版なの？
アニメ版で、こう、アニメ版でまたヤマトをやるみたいなのもあったんですよね。で、実際その時にほら、あの、実写版もあったでしょ、キムタクヤマトっていう。で、はいはい、これはあの、福岡アットラジ袋でも語ってるんですけど、ね、これもあったりとかして、うん、実際はね、そういうこう、ヤマトプロジェクトの中の一つなんですよ、はい、これも。ただ、これがちょっとあまりにも時間かかってて、うん、今テレビでやってるのは2013年、うん、制作自体は2012年に行われてる作品なんですよね。うんうん、で、先行でこう、ブルーレイとかで、うん、売ってるんですよ、もう。あの、だからね、もう、さっきまで見ちゃったって人もいると思うんですよね。うん、で、遅れてテレビ放送になってるんですよ。ちょっとね、うん、連動が悪かったんですけど。まあ、だから、あの、アニメ見てもらえば分かる通り、結構クオリティが高いんですよね。こう、やっぱり連作でこう作っていくと、どうしても、こう、毎週毎週作んなくちゃいけないから、厳しくなるのに対して、これってもう出来上がってるんですよね。だから、作り込まれたものが、今放送されてるんで、非常にクオリティが高いっていうね、形なんですね。で、見たい人は、ほら、先にこう、買ったりしてるわけですから、ブルーレイとかをですね。だそういう意味では、こう、ほら、宣伝も兼ねながら、今、テレビ放送してるっていうことになるんですよ。で、なんかね、ほら、ヤマトっていうと、松本零士のイメージを持ってる人っているじゃないですか。
なんかさ、松本零士も、お金にうるさいし、
お金にうるさいっていうか、ちょっとね、もうおじいちゃんなんだから許してあげても。あの、松本零士自体は、ヤマトのあの、キャラクターデザインをしてるんですよね。だからもう本当にあの、森ゆきとかね、はいはいはい、有名じゃないですか、すごいね。うん、あの、独特の。
森ゆきとメーテルとかってさ、なんだっけ、あの、千年女王だとか、もう全部一緒に見えるよね。
まあまあ、そう言わないの。うん、それはもう、松本零士のやっぱ独特の、はいはいはいはい、あの、絵柄っていうのがあって、ね、で、ヤマトっていうのはあの西崎義信さんっていう方なんですよ、うん、原作がね。
ああ、原作が。は
い。で、うん、この人のオリジナル作品なんですよね。うん、そのテレビ用にやろうって作った作品で、うん、で、その時にこういろんなまあスタッフ、
うん、
当然ね、だってその考えるだけじゃダメでしょ。
はいはいはいはい。
で、そこにこうキャラクターデザインで松本零士も噛んでるんですよ。うん、はいはいはい、ただ、松本零士はそのこう、なんていうの、こうキャラクターデザインとしては噛んでるんですけど、うん、そのやろうっていうね、話とかを、このヤマト、
うん、
戦艦ヤマトが宇宙船となって空へこう飛んでって、うん、あの、こう、ガミラス星人と戦うって設定自体はその、まあ、西崎さんのもので、うん、まあ、ここが権利問題で実は揉めてるんですよ。うん、っていうのはやっぱりヤマトのあの、こう、絵のイメージがあるでしょ、うん、アニメってやっぱり。はいはいはいはい、だから、なんか当時ってやっぱりこうね、オリジナルのアニメって結構あったんですけど、ヤマトに関して言うと、その松本零士が漫画も描いてるんですよ、その後に。
漫画？
漫画版のヤマトもあるわけですよ。
へー。
だからなんか松本零士が全部考えたのをアニメ化したって考えちゃう人がいるわけですよ、勘違いする人が。で、実際そのさっき言ったね、ヤマトって先にテレビ放送されてたのあんま流行んなくて、後から来た。うん、じわじわ再放送でやっぱ知名度を上げた作品なので、はいはい、なおさらそういうのがあるわけ。どっちが先みたいなね。うん、で、なんかちょっと松本零士が調子に乗っちゃって、うん、まあね、原作俺や、みたいなので、結構、まあ有名なんですよ。もうキャンディーキャンディーとかと並んで、もうアニメのこう訴訟、
うん、
訴訟のもう本当に、なんていうの、こう、揉めに揉めた、こうあんまりこう見てるファンからすると嫌な部分をすごい見せられたってやつの、もう最たる例なんですよ。
はいはいはいはい、はい。
一応もうそれは裁判で片付いてて、うん、松本零士はもう原作ではないっていうふうにはなってるんですよね。
なんで原作だは俺だって言い出しちゃったんだろうね。
いやーまあでもやっぱ最初に関わってたのは事実だから、うん、まあ自分にも権利があるっていうのは言いたかったんじゃないので、うんうん、やっぱり松本零士の絵がね、
うん
結構大きかったのもあるんですよ、うんうんうん、ただそれとねこうその後の続編とかをね、うん、勝手にこう作っていいかって言ったら別問題、うんうん、だから結構ねパチンコであのヤマトってあるんですけど、はいはい、パチンコのヤマトの前にダイヤマトってのがあったんですよ。
へー、
もうどう見ても古代進むとかね、うんうん、森ゆきみたいなキャラが出てくるんですけど、うんうん、別物なんですよ。でそれは揉めてた時に松本零士が勝手に作った松本零士版のこうヤマトみたいなんですよね、うん、もうそのでは裁判で結論出たんでもう続編ヤマトみたいな名前作って作れなくはなったんで、うんうん、でそれはもう和解されてるんでね、西崎さんと松本零士がね、だからもうないんですけど、そういう名残もあって、うん、何これみたいなね、どっちが本物みたいなね、絵で言うとだってほら松本零士の絵の方がなんか本物っぽく見えちゃったりするわけじゃないですか。そうね、うんうん、だからそういうねこう問題もはらんでた作品なんですけど、うん、まあそういう意味では今回その、まあ、絵柄とかも全部松本零士じゃなくなって、うん再始動してると。でこれね作ってる監督があの出渕豊って人なんですよ、うん、でまあこれあのクリンさんわかるかどうかわかんないんですけど、ロードストー戦記ってアニメのね、
うん、
あのキャラクターのデザインやってた人だとか、うん、まああとメカニックデザインの方が有名なのかな基本的に、ね、パトレイバーとかにも噛んでる人なんですね、うん、前ちょっと話題に出たね。で監督もやるんだってびっくりしたんですよね、こう要はそういうキャラクターデザインって絵を描く人ってイメージが自分あったんで、であのヤマトの、うん、ヤマトのシリーズのメカニックデザインかな、でも確か絡んでるんですよね。でヤマト自体が好きで、で最初はねなんかその庵野監督、うん、エヴァンゲリオンの、
はいはいはい、
がヤマトやっぱ好きなんですよ、でやるっていう話もあったらしい、構想もあったらしいんですけど、やっぱり今劇場版もやってるし、エヴァンゲリオン。そっちも遅いって言われてんのに、そんなヤマトもできないってなって、結局、出渕さんがもう監督やることになっちゃった。で、この人は、実はオリジナルで、ラゼホンっていうね、あの、ロボットアニメも実はやってるんですよね。だからまあ実績は一応あるんで。で、まあこの人がそのロードストー戦記のアニメの時にキャラクターデザインをお願いして、結城伸晃って人がいるんですけど、まあこの人を誘って、まあ、その2人でメインに音楽なんかその宮川博の息子の宮川明だったかな、なんかこう息子が出てきてるんですよ。だから結構ねスタッフとしては
音楽はでもさ前と一緒じゃない。
あ、前と一緒ですよ。
懐かしいよね。
懐かしいっていうかね、やっぱそこが売りなんじゃないの。
そうだよね、ここを変えちゃうとあれだもんね、あのほらなんかねはーはーって私オンチだけどさ、
はいはい、わかりますよ、あのオープニングに流れるこう、うん、宇宙が出てさ、
そう、
こうそのバックにそのコーラスが流れて、うん、これまでのあらすじが語られる部分でしょ、うん、あのまあそういうとこはねすごい気使ってると思います、
うんうん、
あの
がっかりさせないよね。
そうそうそうそうそう、でねやっぱりねこの作品見てて思ったのが、うん、まああのねこれがねじゃあどういう位置づけなのかってことなのね、新作なのか、うん、リメイクなのか。
リメイクじゃないの、新作なの。
あの結論から言うと、うん、自分はまあちょっとこう同人誌的なイメージがありますよね、こうファンの人が集まって、
うん、
もう一回ヤマトを作ろうっていうね、うん、だからすごいこう好きな人が集まって作ってるから、うん、まあ、さっきクリンさんが言ったそういうオープニング の, この導入の仕方であるとか、オープニングテーマもね、
うん、
あのブルーレイ版ではちゃんと佐々木勲を呼んでやってるんですよ、新しくもう一回撮り直し て,
直して、
はい、であのテレビ版はちょっとあのスペシャル感を出すためにこうヤマト好きな人で合唱するっていうね、
うん、
まあ、声優さんとかも含めて、うん、っていうね、なんか合唱バージョンみたいになってね、うん、まあ、これがやっぱりだからこう好きな人、
うん、
ファンの手で作られた作品だって部分はすごいわかりますよね、うん、でなんだろうね、その原作至上主義というか、
うん、
こんなのヤマトじゃないみたいな話って絶対出てくると思うんですよ、うん、こういうのやるとね、いるんですよ実際にそういう人が、うん、でもさっき言ったようにもう難しいわけじゃないですか、松本零士がキャラデザすることもないだろうし、うん、多分もう関わらないと思うんですよね、うん、 であるとか、あとはそのやっぱりこう、じゃあ今そのまんまね、要は前のと同じものをやってもしょうがないわけじゃないですか、うん、今の解釈でやっぱヤマトをやらないといけないってこともあって、設定も大幅に変わってんですよね。だから、うん、さっき言ったキャラクターなんかもすごい今風になってて、うん、まあ、いわゆるこうアホ毛って言うんですけど、
うん、
女の子のキャラとかでもそうなんですけど、ピヨンってこうなんていうんだろう、こう分かりやすくキャラクターの特徴として髪の毛がこう寝癖みたいに、うん、触覚みたいにそう出てたりするデザインになってるし、うん、あとあの女性率が上がってますよね。
上がってるね、うん。
まあ以前のヤマトって多分クリンさんも知ってるようにこう森ゆき、
そうこう言ってんだ、
こう言ってんなんですよね、うん、やっぱりこうほらかつてはさ、うん、そのこうなんていうの、こう軍隊なんで軍隊ものじゃないですか、要はだから女性はもういない
のに、今の自衛隊はだって女性も増えてるもん
ね。そうなんですよ。だからまあ前のあのほら実写版のキムタクヤマト、うん、あれでこうキャラが女に変わってるみたいな、うん、例えばほら佐渡先生ってさ、ハゲのメガネのアルチューみたいな先生いたけど、うん、あれがこう高島玲子になって女じゃねえかみたいなね、うん、あとこうブリッジのメンバーも女性が多いみたいなのがあったんですけど、うん、でそれでなんだこりゃみたいな話があったんですけど、うん、そういうのはないんですよね今回って
ね。なるほどね。
あのあくまで男のキャラ男、相原とかちゃんとで男で出てくるんですけど、
はいはいはい、
その追加で女の人がついてるっていうね。で、まあじゃあ女
の人。相原飛行部隊の人だっけ？
違う違う、あの、いやいや、ブリッジ要員。
ブリッジ要員、
うん、で、うん、その女の人がなんで増えてるかっていうのもちゃんと理由がついてて、
うん、
その、要はヤマトってこうずっと軍艦じゃないですか。
はいはいはい、
軍艦である以上、こうほら、臨戦態勢でずっと戦うにあたって、うんうん、じゃあいつ年のって話になるっていう、うん、現実のこう自衛隊とかもそうだと思うんですけど、うん、交代制っていうのを導入してるわけです、
はいはいはい
はい、例えば3交代だとかね、うん、だからそれを再現するには、例えばじゃあ古代進むのサブが誰でみたいな、ね、
うん、
であとほら真田さんの、あのサブが誰でみたいなのをこうつけてるわけですよ、キャラを。だからこれによって人数が増えてる、
なるほど、
うん、
じゃあ増えてるんだね、人が。
明らかに増えてる。で、そういうところにこう女性キャラを加えたりとかして、新しいキャラクターにしてるっていうのはあるんですよね。
うん、
で、あと、
頭いいね。
森ゆきも結構万能キャラだったんですよ、前は。
そうだよ、何でも万能だったよ。
そう。
しかもさ、相手の人をどんどん好きにさせる魅力があってさ。
あ、まあね。
なんだこれやと思ってたけど。
大体こう敵の司令官とかが森ゆき好きになっちゃった
よね。うん、
いやまあまあ、で森ゆきもね、さすがにそれは無茶があるだろうってことで、うん、前はだからなんとか剣なんとか剣なんとかみたいになってたのよ、森ゆきも。
あ、そう、
要はその衛星兵的な部分も
あったね、
やってたりとか、ね、うん、だから佐渡
のサブみたいな、
サブ、あ、そうそうそう、お手伝いとか森ゆきがしてたんだけど、ね、おかしいだろっていう、その難役もね、あんだけ乗ってる船でってなったんで、うん、森ゆきから独立した人がやっぱいて、
うん、
ちゃんとあの看護師的なポジションの女性キャラもいたりするんですよね。
うん、あ、そう、うん。
だからそういう意味ではすごい、
うん、
こう、なんて言うんだろう、リアルに前で言うなら突っ込まれ
る。看護師役はあれじゃないの、あの変な、あの、連れてる機械じゃないの。
アナライザー。
アナライザー。
ああ、まあまあまあね。アナライザー、アナライザーで別に。あれは一応、なんていうの、翻訳したりとか、
うん、
こうガミラス語が喋れるとか、ね、こう探索用のこうロボですから、あれは。うん、まあね、だからああいうのの扱いとか難しいけど、やっぱアナライザー出てこないわけにいかないからね、うん、ほら前はあのなんかあのスターウォーズのさ
R2D2
みたいな、あの戦闘機に乗せてサポートする役割とかに実写版の方ではなってたんですけど、
う
ん、それはなくなってますよね、うん、多分今回見る限りね、うん、であのこうコスモタイガーっていうか戦闘機とかのデザインも昔風なんですよね、うん、やっぱりね、こう全然違う形にはしてないっていう、さっき言った音楽とかと一緒で、
はいはい、がっかりさせない、
そうそうそう、あ、わかるっていうね、そのね、もう全く新しいのにしちゃうと、ヤマトとかもだからこうデザイン違うんですけど、やっぱりこう旧デザインのいいとこは残してるっていうかね、うん、だからそういう意味ではすごいやっぱ好きな人たちが気使って作った作品だなっていう気はするんですよね。で、あの話もさ、もう覚えてるわけですよ、要は、う
ん、私忘れ
る、あの今回ね、だからオリジナルのエピソードももちろん入ってるんですけど、うん、基本的にはこう前作に習ってるんですよね、
はいはい
はい、で敵側もね結構あの しっかり描かれるようになってて、うん、要はこうデスラーのイメージしかなかったりするんですけど、ちゃんとこう原作にもいっぱい出てくるわけですよ、うん、ドメルだとか、
うんうん、
将軍が、あの、まあ、やられ役ですけどね、はい、でもやられ役でもいろいろいるわけですよ、あのこう、うん、高潔な人、こうあの正々堂々した人だったり、すんごいずるい、うん、これはずるい、早くやっつけてほしいみたいなとか、うん、でその辺のこうキャラ立ちもものすごい、
うん、
設定が細かくなってて、
そ
う、さらにこう向こうの事情みたいなのもね、うん、こうなってたりとかねして、すごいなんだろうね、やっぱまああの厚みを増してるというか、ストーリー的にはね、こうあので、もう安心して見れるじゃないですか、もう話分かってるわけですから、まあその安定感っていうのはねあって、いやなんかね、今の時代にまたこういう形でね見れてよかったなと思って、なんか時代的にはね、社会背景的にも、なんか今ヤマトって結構盛り上がると思うんですよね。なんか結構ナショナリズム的になってるじゃないですか、風潮的にも。こう自民党政権でどちらかといえばタカ派のね、安倍総理が大人気でみたいなさ、あの日米安保も見直していかなきゃいけないしね、韓国とか中国とか北朝鮮とかね、はい、あの辺とのこう領土摩擦もあったりとかして、なんだろうね、こうあのヤマトの初代のアニメ版が作られた時、多分こう高度成長期的な部分だったと思うんだよね。でこうイケイケな中での、
バブルの始まりぐらいじゃないですかね。
いやバブルはもうすぐ終わっちゃったけど、あれ80年代でしょうね、どっちかって言えばね。うん、だから、まあ、そういう意味ではこう伸びてた日本で、あの当時ね、ああいうなんかこうアニメをやってどうだったんだろうっていうのはすごいあるんだけど、やっぱり熱狂的にハマった人がいっぱいいたわけでしょ。だから今もね、こういうナショナリズムちょっと高揚、
ね、まあでもその割にはほら、なんていうの、軍国っぽくなくてさ、
うん、
何あのこの間ちょっと見たら、あれ地球の方が先に手出したとかいう話、ね、
うん、そうそうそう
ね、
だからなんかその辺はね、だからあんまりやると めちゃくちゃこう軍国主義的な方に走りがちじゃないですか。だからそこはなんかちょっとあのうまくブレーキ入れてて、あくまでこう戦争皇帝ではないみたいなね。いやだってさ、ああいうの見て大騒ぎする人いるでしょ、絶対に。
どう大騒ぎするの？
いやなんか今時、今時こんなさ、だってメンツ日本人しかいないわけですよ、あれこう。
ああ。
要は日本が地球を救うみたいな話じゃないですか。しかもこう、なんていうの、こう戦争で出撃したのにすぐ撃墜された幻の戦艦、
はいはいはいはい、
ヤマトを宇宙船に改造して、こう地球の未来を託されていくって、もう、ものすごい日本人、こう立てた話じゃないですか。
それは日本人っていう括りあんのかね、私あの世界に。
いやあんまり関係ないでしょうけど、でも出てくるメンバーはみんな日本人じゃないですか。日本人
だ
けど、
まあそれは日本が作った映画だから、うん、あのアニメだから日本人。
いやでもさ、あのやっぱりああいうのだとさ、まあまあ、こうね、国際色入れろとかなるとさ、うん、だって世界連合みたいなのあるわけですよ、うん、あの国連みたいな組織があるんですよ、うん、でもそこの中にある組織としてヤマトは、そのだからその指示でこうヤマトは行くわけですから、
で、
うん、で選ばれてるこうメンバーとか日本人ばっかじゃないですか。
で、あれコスモクリーナー、
はいはいはいはい、
福島に欲しいね。
なんかね、ちょっとその辺の設定も変わってましたよ。
あ、本当？
うん、放射能で汚染されたみたいな、
ね。それは違ってるんだ。じゃあ、
まああの地球汚染されてんな事実なんですけど、
放射能じゃないことになってんだね。
なんかね、もう、うん、まあちょっとその辺はほらさ、配慮があるんじゃないですか。なんかね、配慮って言っても難しいですけどね、うん、なんかあのこうやっぱりかつてはね、やっぱこう、うん、危険なものっていうとね、うん、放射能とかだったんだと思うんですけど、で地球がね汚染されて大変だとかなるんだけど、今現実で日本はね、その東日本大震災で、ね、原発の事故とか起こっちゃって、はいはいはいはい、まああの辺のね福島の、あの周辺に住んでる方とか、すごいなんかちょっとシャレになんない話になっちゃったからね、まあそれは若干配慮とかあるんじゃないですかね。まあ、うん、まあだからといってね、全部こうね、リアル感出すためにやっぱりリアルな設定必要なわけで、うん、 まあ難しいとこですけどね、そういうところっていうのはね。
私ね、小さい頃から思ってたんだけどさ、
はいはい、
サーシャがさ、
うん、
またあのはもうあらすじっていうかもう物語の話になっちゃうんだけど、
はいはい、
あの地球にさ、
ええ、
コスモクリーナーがうちにありますってさ、こう、
うん、
来るじゃない？
はいはいはい。
だあんな時間かけてこうやって一生懸命来てくれたわけでしょ、
うん、
持ってきてくれりゃいいのにと思うんだ
けど、ね、まあまあだからそこは最大の突っ込みどころなんですけどね。まあでもそれ言ったらさ、いろいろ始まんないわけでさ、なんか多分今回そういう矛盾みたいなのもいろいろ解消されてたよ、
うん、解消されてんだよ、うん、ああそう、どういうふうにされてるの？
ね、なんだっけな、まあね、なんかね、コスモクリーナーって名前ではなくなってたと思う、少なくとも。
あ、そうなんだ。
うん。なんかその地球を浄化するシステムの技術がイスカンダルにあってっていうとこは一緒なんだけど、うん、なんかもう具体的にそのドラえもんの秘密道具的にね、
うん、
コスモクリーナーこれで空気もきれいになるよみたいなのではない
はず、
多分。うん。そう。
曖昧にしてあるんだね、その辺はね。
もうズバリだったら持ってこいよ、おいおいとかってなるじゃないですか。うん、だし、うん、まあね、難しいとこだよね、そこはね。あとなんかこう、ほら、ガミラス人、
うん、
もう、なんか、肌がさ、もっと青かったんですけど、そうでもないんだよね、今見ると、ね。
あ、そうだっけ、
うん、ちょっと青い人みたいな感じ。
そうかな、まあまあ、うん、でも元から青かったようなイメージがあるけど。うん、
まあね、そんでこうほら向こうもちゃんと文化持っててみたいなさ、ちょっと交流するキャラクターとかも出てきたりとかしてさ、まあそういう意味ではね、なんかそのエピソード見てて思ったんだけど、すごい古代進むがね、
うん、
キャラ変わってますよねってこと。
あ、そうなの？
うん、
どう変わってんの？
いや、なんか古代進むってやっぱなんか
熱血
キャラクターってことだって。まあ当時のアニメで熱血じゃないやつってさ、あの機動戦士ガンダムのアムロぐらいまでいないわけですけども、主人公はこうあるべきっていうかさ、こう正義の心とこう情熱を持ってるキャラクターが主人公みたいなのがあったから、その後じゃないですか、こうあのアムロだとかエヴァンゲリオンの怒り神事みたいなさ、こいつに話任してて進むんかみたいなさ、やりたくありませんみたいなさ、ちょっとあのゆとりかみたいなさ、やつが主人公になって共感できるとかって言ってんのは最近になってからの話だって、やっぱ当時っていうのはアニメといえばこうグイグイ引っ張っていく系の、うん、主人公だったんですけど、冷静になってますよね、かなりね。
あ、そう。
古代があの主人公のやっぱり今の時代こんなやつがリーダーになるわけないっていうかさ、あのなんか若くしてこうすごいポジションでしょ、古代進むってな。
あ、そうだっけ。
抜擢されてるんですよ。
抜擢されてるね、
うん、
で
一応まあほらガンダムとかもそうなんですけど、うん、若いやつが抜擢されるって設定があって、うん、ガンダムの場合ホワイトベースのこうほら士官が出航する前にも、うん、そのジオンの襲撃で死んじゃって若い将校しかいないので、うん、一番偉かったブライトさんが艦長になるみたいなね、あの時まだ19歳みたいなさ、設定があるわけですけど、
見てた頃でもその19歳っていう感覚はなかった、うん、ものすごい大人っていう。
いやでもなんかすごいこうほら日本のアニメって若いじゃないですか、ね、全般的にさ、このキャラがみたいな、10代じゃないと許されないみたいなのあるわけですよ、主人公は。だからそうなるとさ、なんかこう古代進むがね抜擢されてるんですけど、なんかこうほら前のやつだと結構すぐ熱くなるみたいなさ、沖田艦長とかにすぐ食ってかかるみたいなキャラだったんだけど、今回はなんか割とこう大人、
ああそう、
冷静な判断がこうできて、沖田艦長もそれを見込んでこう自分の後任として育成していくんだみたいなニュアンスになってますよね。だから同期のあの島とはやっぱ喧嘩やり合うんですけど、でこう怒られてさ、2人ともこう
懲
罰掃除とかなったりしてんだけど、あくまでそれは島に対してであって、まあ、やっぱりなんかあのその辺の設定はねやっぱ変わってますよね、当然現代的にね。だってこんな今の状態でさ、古代進むが前と同じだったら、なんだこのドキュン主人公とか言われちゃうからね。なんか
もうそうかな、まあまあね、その若いそうね、あの私たち世代にはさ、
うん、
あの受けがいいけれども、若い世代にはついてこれないかもしれない、ね、
共感されないでしょ、これはないわみたいになっちゃうから、うん、すごいなんか冷静なやつ。
なるほど、
うん、だってそうじゃん、こうほら異星人と話し合ってもさ、うんうん、いたでしょ、ガミラス人の 女性パイロットみたいなのが捕虜になる話が、だからあれの回とかでもさ、こう本来ならさ、古代なんか身内殺されてるわけじゃない、うんうん、なんだけど、こうあくまでね、冷静に その個人的感情は抜きに、ガミラスの人とこうなんていうの、和解できんのかとか、うん、そういうのを探ってるあたりが完全にもう違うじゃないですか、うんうん、どっちかといえば島がちょっとなんかそういう感じになってますね、対比的にね、うんうん、あのこうほらお父さん亡くなって、
はいはい、
先陣切って亡くなってて、でもそのほら命令でお父さん仕掛けさせられて、本当は戦争に行くんじゃなくて、うん、宇宙人と友達になりに行くんだよみたいに言ったのに、うん、こうやらされちゃって、うん、まあなんていうの、こう戦争のきっかけを作っちゃったみたいなのがあって、うん、そうだから、そのお父さんから先に仕掛けることはないみたいな、うん、あいつらがずるいんだみたいな、こうちょっと譲らないみたいなのは島の方に行ってるみたいなね、うんうん、どうなの、あの沖田艦長、沖田重蔵ですよ、キャラクター的には。やっぱり
いや、そう、どう語れるほど見てないからね。
いや、なんかさ、沖田艦長ってあんまり多くを言わない、
ね、あんまり多く言わないし、たくさん出てこない、要所要所にうんしょっつって出てくる程度でさ、うん、
そう、
今回よく出てきてる方なんじゃないの。
うん、だし、あとなんていうんだろう、こうあの人ってさ、こうこうするとかみたいに決めるじゃない、で、うん、すごいそれの冷静な判断ができる人として描かれてるんだけど、うん、なんて言うんだろう、やっぱりこうほら、なんでそうすんのかとかってあんまり多くは語らない、口がそんなに饒舌じゃないって設定があるんで、うん、こうただこうみんなが信頼してるから、沖田さんが言うならってついていくみたいな感じでね、うん、今でもやっぱりああいうタイプの上司キャラクターっていうのは
いいのかな、
いるでしょう、それは。でもまあ今の状態で沖田さんを真似すると失敗する人多いと思うけど、っていうのはやっぱりあれは信頼感があって初めて成り立つ、うん、その説明しなくても沖田さんは正しいっていう、うん、まあ変な話、視聴者の我々も見てて知ってるわけじゃん、沖田重蔵がいかなる人物かっていうのは、はいはいはい、うん、だからこそこうほら何を言おうが、うん、あ、そういう思いがあっての発言だなって受け取れるけど、うん、それがなかったら、それってあくまで我々メタ的な視点でこう知ってるわけでしょ、沖田を、うん、沖田艦長でも知らないわけじゃん、リアルだと。こういきなり来た上司だったら、この人なんでこんなこと言うんだろうって思う人がいてもおかしくないんじゃないって思うわけ。まあ、あのその戦果がすごいからね、あの人の
戦果って、
あのこう戦争でその今までのこう実績がすごいからね、
うん、だから別にいいんじゃないの、変だと思わないでしょ別に、本当にあれだって、うん、急になったって、
うん、いや、まあだからね、そういう意味でもね、すごいうまくリメイクされてて、
うん
うん、前と違うみたいな人はね多分いると思うんだけど、それはじゃあもう前の映像見とけよって感じなんですよ、自分からやったら。あるんだから今、
うん、
ヤマトの昔のやつは、
うん、
やっぱり今解釈で前と同じシナリオのヤマトをやった場合こんなになるよみたいなさ、
うんうん、
まあその数あるヤマトシリーズあるけど、
はいはい、
もう今回みたいにこうもうなんかなぜこれが最初にできなかったんだって感じなんですよね、自分に言わしたらね。
そうだよね、
要はさ、なんかこうデスラーが味方になるわさ、沖田重蔵は実は生きていたとかさ、
そういう話、
もうやりすぎなんだよね。でもさ、見たいヤマトってこれじゃん、自分たちがさ、まあ、あとほらみんなごっちゃになってんのが、あのさらば宇宙戦艦ヤマトっていうかさ、最後なんかあの、うん、古代が一人で突っ込んで死ぬの知らない？あの森行を抱えたまんま。いや、だから実写版のヤマトはそこもちょっと含んでたわけですよ。
ああ、そうなんだ、うん。
あれは別物ですからね。また続編ですから。宇宙戦艦ヤマトはちゃんと戻ってくるんで。
うん、うん。
その後のシリーズだから、あれは、うん。そう、だからなんか。
それあれでしょ、最初さ、
うん、
森行が船に、あの、戦艦ヤマトに乗り込もうと、出航するときに乗り込もうとしたけれどもさ、
うん、
間に合わなくて地球に残る話じゃないの？
それ
は違ったっけ？古代くんとか言って言ってさ、こうなんか結局地球に残
る、あるよ、それもあるよ。これでなんか敵の、
それで敵の士官だかなんかすごいあの人に気に入られて、
そう、
奥さんみたいになっちゃう
で、奥さんにはなってないけど、別にこう
囲われてなかった？
囲われてるっていうか、まあ、うん、まあ、
なんか10秒になっちゃうんだよね、なんか 怪我してそれで連れてかれて自分の部屋に連れてかれる。
重病っていうか病気じゃないでしょ。
病気じゃない、重症。
重症ね、うん、重症っていうかなんかそう乗れなくてね、うん、え、その話だっけ。それ
それさらば
か。それ違うと。 それさらば宇宙戦艦ヤマトじゃなくてヤマトよとは2だよね。
なんかだからごちゃごちゃになっちゃってごめんなさい
いやだからね、その、なんに、要はもう、だから数あるね、ヤマトをやっても、例えばさ、難しいじゃん、こうね、うん、真田がいないヤマトとかさ、沖田がいないヤマト見たくないわけですよ、個人的に。やっぱり、こうね、うん、島がいて、森行きもいて、みたいなさ。でもまあ、ヤマト。
沖田さんがいないさ、あの、ヤマトも確かあったよね。あった
っけ？あるっていうか、ほとんど作られたやつは沖田いないよ。
あ、そうだっけ。それでもさ、
古代がだって館長になるじゃん。
古代が館長になってて、沖田さんならこうするって、沖田さんの昔のさシーンだとかが出てきて、沖田さんちょこちょこ出てきてなかったっけ。
出てきてたりもするし、ちゃんと沖田さんの後任の館長もいるよ、うん、イメージないと思うけど全
然。いたね、なんかいたような気がする、うん、
まあ漏れなく討ち死にしてますけどみんな。
あ、そう、うん、
まあね、戦争ものだからしょうがないんですけどね、うん、今回はないじゃん、あのヤマトも第三環境事件みたいなの。
何第三環境。
ヤマトのこう戦闘が起こるとさ、ドカーンっつってさ、うん、あのやられるわけじゃんヤマトも。
で、
壁とかが吹き飛んで中をこう走ってる人たちがうわーって爆発にこう巻き込まれて死んでいくみたいなね、
はいはいはい、
シーンがあるんですけど、要は昔のアニメってバンクカットっつって、うん、要はその労力減らすためにこう同じようなシーンを使うわけですよ。まあ簡単に言えば、うん、プリキュアの変身シーンみたいなのっていうのは何回も同じの使うんですよ、はいはいはい、であの分毎回あれが入るわけじゃないですか、うん、であれって毎回書かないじゃないですか、うん、だから
楽なわけ、
ね、楽ですよ。でそれを戦闘シーンでもやるわけですよ、うん、だからヤマトに第三環境ってね、こうあの下にこう飛び出てる部分あるでしょ、うん、何これみたいな。うん、要は第一環境、第二環境、第三環境ってあって、うん、古代とか沖田さんがいるのが第一環境なわけですよ、うん、メインブリッジって言われて、
はいはいはい、
で第三っていうとこもあって、要はこうあのこうでかい船なんでいろんなとこからこう見るようになって、で第三環境とか毎回こうボガーンって爆発するんですよ、戦闘するたんびに、
はいはいはい、
だからあそこに配属されんのまずいぞみたいなさ、あの冗談でよく言われてたんですよ。要は治ってんすよね、次の回の直したんでしょうけど、直したってことはまた使うから誰かがそこに配備されてんだけど、また戦闘起こるとそこボーンって死ぬから、第三環境配備だ今日からって言われたらもうそれで死亡なんですよ、ヤマトのそのアニメでは。それのだってパロディが実写版なのキムタクヤマトであったわけですから、実際にそこをこう切り離す。
はいはいはいはい。
だからそういうのはさすがになくなったね。もうなんかそのバンクカットで第三観客が毎回爆発してるから、それをやって、あ、次は治るみたいなことはしない、なくなった。よかったと思って。
あ、そう。
まあね、なんだろうね、ヤマトって。まあでもこんだけ経ってもまだね、こうなんていうの、リメイクして受ける作品ってそんなないでしょ。ガンダムだ、ガンダムとかも今度やるんだけどね、うん、ガンダムジオリジンってさ、
うん、
あったんだけど、まあそれに近いかなと思うんだよね、すごい、うん、今回のそのヤマト2199が、要はガンダムジオリジンって何かっていうとさ、あの安彦義和っていうそのガンダムのキャラクターデザイン、アムロとかシャアとかセイラさんとか、うんうん、書いてた人が、うん、漫画でガンダムエースっていうガンダム専用の雑誌があるんですよ、
うん、
ガンダムの漫画しか載ってないっていう、はいはいはい、でそれで連載してたんですけど、うん、そのまあ当時
それは何リメイクなの、
リメイクというかね、もう要はガンダムの初代を安彦義和的に作り直すっていう、でそのガンダムってさ、流行ってから付けられた歴史もあるわけじゃないですか。要はさ、こうガンダムがあるでしょ、
うん、
でもうそこは事実としてあるわけじゃん、作っちゃって、で、はいはい、ヒットしたからじゃあゼータガンダム作りますみたいな、でまたヒットしたからダブルゼータガンダム作りますとかあるんだけど、逆襲のシャアっていうね、
うん、
まあ、クリーンさんも見たことあると思うんですけど、まあ、シャア対アムロの最終決戦みたいなのをやっちゃったわけですよ、はいはいはい、でそれやっちゃうとさ、そっから先はないじゃないですか。まあネタバレ的になると逆襲のシャアでシャアとアムロ行方不明になるんで、ってなるとさ、だからこう
行方不明っていうか、あれはいかにも死んだって最後だけど、実は生きてるんでしょ。
まあまあね、 まあまあちょっといろんな解釈が未だにそれあるんですけど、それはねまた別の、今回ガンダムの話じゃないから手短にいくとね、それでこうあとじゃあどこにガンダム続編作ってこうってなるわけじゃないですか。ガンダムとしてのこう商品価値あるから、バンダイとしてはこうどんどん売りたいわけじゃないですか、まあサンライズとしてもね。でそうなった時にこう、あ、じゃあ隙間を作ってこうみたいなね。リメイクはまた難しいんです。さっき言ってにいろいろなものが、ゴーが出ないと。な、今回のヤマトだって、だから西崎義則、もう亡くなってるけど、多分権利とかを持ってんのがいるんだと思うね。ご家族。息子さんからなんかちょっと名前クレジットされてる人がいるんで、
はいはいはい、
西崎なんとかってね。多分その人とかだと思う。その辺が全部クリアになって、ようやく作れるわけじゃないですか。
なるほど。
だから簡単にリメイクって言うけど、難しいわけですよ。ガンダムなんかも富野義行音体がものすごい偏屈な方なんで、認めんみたいな人なんで。
じゃあさ、続きっていうかさ、それの付随するっていうかさ、この人とこの人との間柄を今度はクローズアップしていくか。スピンオフみたいな感
じ。まだスピンオフとかばっかになるわけ
じゃないですか。いや、やるっていうのは、それ、原作のその人の許可いるわけ？
そこはいらないんじゃないの？
あ、そうなの？うん、
要はさ、そのガンダムというものに関しての権利はバンダイが全部持って買ったわけですよ、ガーって。だけど、その、なんていうんだ、そのガンダム、初代ガンダムのあの話っていうのはやっぱり富野義行のものなんで、そこをこう勝手にはなかなかいじれなかったんですけど、その安彦義和っていうそのイラストやった、キャラデザーをやってた人が、その俺解釈の漫画版を描くみたいなので、それはなんか安彦版みたいなので OK になってて、で、その人がやっぱりその当時の設定をしっかり踏まえつつ、後付けされたのをこう矛盾なく組み込んだ新解釈のをやってて、それがガンダム G オリジンなんですよ。で、なんで G オリジンの話をしたかっていうと、ヤマト2199はそれに近いなと思ったわけ。要はリメイクとかじゃなくて、やっぱりこう矛盾点なんかとかをいろいろ新解釈を加えた、で、今作るとこんな感じでしょうみたいなね。まあだからさっきちょっと同人誌って言い方をしたのはね。まあだから全くのね、オリジナルっていうのはね、もうそれは前のを見てよって話なわけなんで、もう残ってるわけですから。まあだからね、そういう意味で、今回のこの作品、まあ、なんて言うんだろうね、これをきっかけに、ヤマってシリーズいっぱいあるから、見てもいいと思うし、まあ、あんまり見ない方がいいかもしれない。いや、
あんまり見ない方がいいよ。なんかイライラするから。私的には。
まあでもね、そんだけやっぱ商売になったんでしょ。そんだけ作るとやっぱさ、今度は面白いんじゃないかと思ってさ。
思ってみてみんながっかりして帰って
ね。そう。で、結論としてはさ、やっぱりあの、
最初はいいよねって。
そう、あの設定とキャラクターがあってのヤマトなんだよね。だからもうやっぱ初代のこうリメイクしかありえないわけですよ。いやーまあだからね、ぜひぜひ、まだね、当面やると思うんですけど、はい。ぜひね、この放送を聞いて興味持った方、ね、宇宙戦艦ヤマト2199、日曜日にね、はい、夕方絶賛放送中ということでね、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい。まあそんな感じでね、いろいろちょっとオープニングで偉そうなことを言いましたが、要は、こういうの好きですよというね、作品なんでね、ぜひね、まあ、同じように共感してもらえるアニメ、漫画、ゲーム、映画、大好きでね、こういううだうだ話すのが、
そうだそうだとか、いやそこは違うとか、
ね、そうそうそう、いろんな聞き方あると思うんですね。楽しめると、そういうのが好きな人はね、作品について語るのが好きな人は楽しめる番組だと思うので、
はい、
はい、引っ越しましたが今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こういう形でお送りしました。ナスピンと
クリンでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。おやすみなさい。